皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの田島隆です。
このポッドキャストフックタブル P はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.8 を触ってみる、国内ワードプレスミートアップ開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は57回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回からですね、ちょっとあの我々これまでストリームヤードというサービスを使っていたのですが、いろいろとですね、価格高騰の波に我々も飲まれまして、Zoom に切り替えて今後ですね、収録をしていこうということになりましたので、まあ、いつも見ていただいている皆さんからすると、もうちょっと見た目が変わったぞというね、あるかもしれませんが、基本的に内容は変わらずですね、はい、続けていこうかと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、近況でございます。北島さん、前回の収録はですね4月の1日でしたね。はい、
うん、
ですのでまあまるっと12週間ちょっと、間が空きましたけども、いかがお過ごしてたでしょうか。
まああれですね、前回が春休み中で、
うん、
まあ、新学期が始まったということで朝早起きしないといけなくなりましたね。
あ、
うん、
あんまり夜はね作業をすると朝に応えると
めっちゃきついですね。しばらくゆっくりしてたから朝ゆっくりできなくなったのでちょっと。
お休みの時はね、ちょっと朝ごはんは子供たちで、食べてっていう時もあるっていうのをちょっとなんか。
あ、もうはい、そうしてましたね。うん、
そう、だから少し朝余裕を持てたけど、学校始まるとそうはいかないってことですよ。
はい。8時ぐらい起きてたんで、春休みは。7時。あ、遅くて9時。でも今6時起きないとなんで。
もう強制ですもんね、うん。
めっちゃきついですね、それが。ちょっと慣れるまでは。はい。うん、
そっかそっか、確かに。まあ、僕も本当に朝は、だいたい6時半ぐらいにいつも起きるんですけど、夜が本当にダメだったっていうのは、すごい感じます。うん、で、もう多分ね、もうちょっと、老眼来てるんですよ。
ああ、マジですか。
で、夜になると、このピントが合わなくなる。うん。合わせづらくなるっていうのがあって、それを最近ひしひしと感じるので、もうまあ眼科に行ってなんかそういう対処法なり、メガネなり必要なのかなっていうのをちょっとすごい切実と感じますね。だから、まあ子供寝たからちょっと何か、最近見てなかったなんか新しい映画でも見ようかなって見てもちょっと焦点合わないだから、うん、合わないとか、
辛いですね、あ
と合わせるのにちょっと遠くを見てからとかそういうハックが必要になって、
うんうん、
めんどくさいですね、うん、
昼間感じないっていうことはやっぱもう疲れてくるって感じなんですかね。
だと思います。その全然朝昼間とかは基本ないんで、あとは暗くなってきてからっていう感じがありますね。あと天気がすごい悪い時とか、だからもうこれは目の老化だと思います。はい、
ああ、
うん、なのでちょっとね、前に眼科で相談した時はまあただ疲れてるだけじゃないみたいな感じだったんですけど、これはなんかいろいろ調べたら、まあ、普通にこの 老眼 の、 一因としてあるらしくて、そういうことが、
うん、
なのでもうちょっと老眼宣告をされに行こうかなというのは僕はまあ思ってますね。
うん、なんかそれで活動時間減るっていうのはなんかもったいない感じもしますね。体はまだ動くのにみたいな。
けど まあ、そうすると本当に朝方にシフトするしかないのかなって余計になりますよね。朝早く起きて、とか。朝は全然夜、暗い時に起きても大丈夫なんで。そういうちょっとリフレッシュしたところとかね、やっぱ余計にこの時間の使い方が大事になってきますね。僕の方は、月初めに、まあ、F1 をですね、鈴鹿の方に見に行ったんですね。
ああ。
そうか、北島さんと収録したのは4月の1日だったんであれですけど、4月の3、3、4と鈴鹿に行ってたんですね。で、2日の日の、夕方に、まあ、ボルダリングの習い事に子供を連れて行って、そしたらですね、次男が強烈な捻挫をしまして。
落ちたんですか？
落ちて。で、もうその時ちょっともう泣くぐらい痛みがあって、もうすぐアイシングして、あ、でも鈴鹿やしなと思って、でもこれもキャンセルとかもできんし、っていうので、まあテーピングでしっかり固定して行ったんです。まあじゃあなんとかやりくりして、もうおんぶしたりして、でやったんですね。で、ちょうど初日の木曜日の時には、入り口のゲートのところに、プライムストラテジーの、大曲さんご夫妻とちょうど会って待ち合わせして、でその時に僕、次男、おんぶしてたので、で、そういう話をまあしてたんですけど、で、帰ってきてから、内出血が収まらないので、クロニエですね、要はね。
広がっていく感じだったんで。本当にひどいだったんですね。そんなレベルで捻挫か。
そう。で、広がっていくんで、まあ、あかんと思って、週明けにすぐに医者に連れて行ったら、即ギブスで。
ああ。
はい。で、まあ、医者も、触診、レントゲンも取って触診して、まあ、触診したら、ここ痛い、ここ痛いって聞きながらこうやってくれるんですけど、こう、一個のところをペッて触った時に、ここ痛いって言ったら、うんって言ったら、ああって言われたんですよ。お医者さんに。だから、結構大事な腱をちょっと損傷してるっぽくて。で、要は足首につながる骨ってこう、まあ、細いの太いのって2本あるんですよね。で、その2本をつなげている腱を損傷してるらしくて。で、ずっとそれを補っておくと、その腱が、こう剥離したり、こうちっ切れた場合に、骨がちょっと広がっちゃうんです。こう体重でかけて。そうすると軟骨とか、その骨の形成とか変形に影響が起きるので、しっかり治しましょうって話になって。で、それからずっとギブスなんですけど。
杖ですか？
松葉杖です。で、絶対足をつけるなって言われてるんですよ。
大変。
骨折とかならガッチガチにして、こう、かかとつけれたりするんですよね。ちょっと置いたりとか、添えたりとかできるんですけど、絶対にダメって言われて。だから、一応取り外しのできるギブスなんですので、お風呂とかは外して入れるんですけど、お風呂の時以外は絶対にしろって。絶対外すな。そういう感じに。
あ、めっちゃ固まってました。
あ、はい、
あれ、あ、もうこっちか。
北島さん固まってましたよ。はい、はい、大丈夫ですか、はい、
はい。
そう、なので。
期間はどれぐらいなんですか？
もう最初に3週間って言われました。
うわぁ。
しかも、まあ、その、お医者さんのところでなのか分かんないですけど、松葉杖で階段を登ってて、小学生が事故るっていうことが多分あるんでしょうね。それで落ちて、怪我が悪化するとか、余計なところ怪我するとか。なので、基本階段では使わないでくださいって言われて。
どういうことですか？学校なんて階段ですよね。
4年生から、ね、4年生からちょっと教室が4階になっちゃったんですよ。
ああ。
だから、毎日、朝まで来る、朝車で送ってって、4階までおぶって行って、で、帰りは、帰り時間また聞いて、教室まで迎えに行って、おぶって下ろすっていう。
どうするんですか？体育の時とか。
体育の質は、まあなんかその手すりを使って松葉杖持ってもらってちょっとケンケンで降りてくるとかなんですけど。そう。
そうなんだ。
めっちゃしんどいっす、これ。
もう落ち方が、変な落ち方だったんでしょうね。
もう僕もちょっとそこの瞬間見てなくて、どうやって落ちたかは。けどあんまりその高いとこから落ちてないんですよ。全然この、プラって降りてきたら、足がつくぐらいのところだったんですけど、ほんとこう、自分落ちると思ってなかったタイミングだったみたいで。
ちょっとマットも引いてますもんね、下って。
そう、マット引いてでも、ダメでしたね。はい。なので、大変ですけど、まあ本人もね。だから、すごい面白いのが、面白いって言ったらあれですけど、一週間ギブスしてただけなんですけど、明らかに足の細さが変わってきたんですよ。太さが。片方はケンケンしてるけど、片方は絶対使ってないから、ギブスの方がめっちゃ細くなってる。一週間だけで。いや、お前これリカバリー大変だろうなと思いながら、いくら子供とはいえね、ちょっとそういうもんで、先日火曜日に一週間後に見せてって言われて行ってきて、まあ問題はなかったんですけど、じゃあ2週間後お願いしますって言われたんで、まあもうあと2週間は確定なんだと思って。なのでもうゴールデンウィークぐらいまではもうギブスですね。はい。そういうことがあるので、こう捻挫。
スポーツはですね。
そう、捻挫って言って、こう油断しちゃダメだなっていうね。たかが捻挫って思わずに、やっぱちゃんとお医者さんに見せるのが大事だなと改めて思いましたね。で僕ももともと若い頃サッカーやってて、結構怪我をだましだましやってて、結構高校でできなくなったパターンなんですよ。足の膝の関節が良くないんで。
はいはい。
だから、まあ、そういう自分もあるし、まあ、改めてちょっとした怪我でもやっぱり専門に見せてもらってしっかり治すってまあ大事だなというのは改めて思いましたね。はい、ですので、ちょっと気になったことがあったらすぐ医者に行くっていうのを、はい、改めて徹底したいと思います。はい、そんな感じでございまして、はい、今日のトピックスいきましょう。今日のトピックスは、2つ、ワードプレス 6.8 を触ってみるというのと、国内ワードプレス、これまで国内ワードプレスミートアップって書いてたんですよ。でも、ミートアップに限定すると、キャンプとか扱えないなとか、他のイベント扱えないので、ワードプレスがオフィシャリーなイベントを、紹介するという意味で、ワードプレスイベントに変更しました。はい。それでは、今日はですね、ざっとこう、箇条書きにしてある内容をベースにですね、ワードプレス 6.8 がリリースされたので、そちらを触っていこうと思います。はい。で、これはちょっと今、リロードをしまして、こちらもリロードをしまして。はい、今これですね、ワードプレスの、プレイグラウンドで、日本語環境を立ち上げているんですけども、今 6.8 のものですね。今回あれですね、北島さん。またなんていうんですか。クレジットに載ってましたね、北島さん。
はい。
はい。これ何をされたかは
わからないです。
わからないですね。
だからなんか、消し忘れじゃないですか。毎回、その、新規でやってないんじゃないですか、これ。
いや。僕の乗ってたこともあるしけど、ちゃんと消えますからね。はい。僕は、今回多分いないんで。
どうかな。
だから消し忘れはないとは思いますけども、なんか、GitHub で一周立てたりとか、そういう絡みですかね。
ある、そうっすね、あるとしたら。プルリクを送るっていうのはもうめったにないんですよ、僕は。でも一周ぐらいでここ乗るんだったらもっとみんな乗るんじゃないってもう。
あ、でも、 一周ぐらいで全然、一周で乗りますよ。一周立てて。それがどっかの一周に埋設されたりしたら分かんないですけど、一周立ててなるっていうのはあると思います。僕もそれでなったことあります。
そうなんですね。
うん。
じゃあ多分そういうことだろうな。なんか出たんでしょうね。
うん。だから、こう、あれですよ。やっぱなんか、ね、ブロックエディターとかで変だなとか、サイトエディターで変だなって思ったときは、GitHub のやっぱ一周をまず検索してみて、うん、それで該当するような同じものがなかったら、やっぱ一周立ててみるっていうことをやるだけで、報告するだけで、こういった貢献リストに乗ることができるっていうふうに僕はちょっと理解してるので、どんどん皆さんね、変だなとか、ここはおかしいんじゃないかなと思ったらね、そういった形で、コントリビューションの、押してみるといいのじゃないかなと思いますね。はい。はい。で、これはですね、実際に、ワードプレスの、ちょっとこれ多分 TT5 が、ないかな。はい。今日はですね、こういった形で、6.8 でのちょっと変更点をざっと、話していこうと思うんですけども、まずは、皆さんが、分かりやすいところで言うとですね、この外観から、パターンっていうふうになっていたのが、このパターンという名称がデザインというものに変更になったというのがあります。でこれは、外観の中にこうテーマとか、テーマはあれですけど、パターンとか、あとはウィジェットとかそういったものが出るためにはですね、クラシックテーマが入っていないとダメということになりますので、ちょっとこちらの、TT1 を、標準テーマの最後のクラシックテーマですね。こちらを今ちょっとインストールをしてみて、有効化をしてみようと思います。はい、でこちらを有効化します。すると、ここですね、テーマからデザインというものにこちらが変更になっていると。で、これはあれですね、ひとりさん、6.8 から、前のサイトエディターで見れたこのスタイルブックみたいなものが、クラシックテーマでも使えるようになったので、こういった形になったと、
うん、
いうことですね。で今まではこのパターンで、パターンを押したら、このパターンのこの状態で多分来てたんですよね。直で来てたんですけども、スタイルブックというものも、ここに含むために、こういうようなデザインという括りになったんですね。これなんかこれポチッと押したら変わるのかな。これはプリセットが見れるだけか。
うん、見れるだけです。
うん。で、まあこういった形で段落ブロックだとこういう表示、画像ブロックだとどうという、それぞれのまあ、ブロックでの表示がどんなものになっているかと。というのがこちらで確認ができるというふうになってますね。ああ、テーマが持ってるグラデーションとかも一応出る。一通りずらっと、いろんな使えるブロックですね。この場合は標準テーマなのでコアのブロックだけですけど、そういったもののスタイルがどういった当たっているのかなというのを確認ができるというのが、このクラシックテーマでのこのデザインからスタイルに入ったようにできることですね。ブロックテーマだと、こちらからですね、直接選択すると、こう右側でそのスタイリングを変更できたりというようなことができるんですけども、うん、そこの、仕組みのこのミニマムの部分を、クラシックテーマでも使えるようになったというところが一つ大きな変更というんですかね。うん、でこれクラシックテーマにテーマ JSON が入っているっていうのが一つ条件があると、または、アドテーマサポートで何か指定するといけたのかな、確か、うん、
エディタースタイルだ、
エディタースタイル、うん、確かそんな、なんかそのこれを出す、対応するにはっていう要件が確かあった
と思います。
うん。ですので、もしかしたら出てないという場合は、 テーマによってね、あるかもしれないんですけども、ちょっとこういった表示が変わったことにちょっとびっくりされないようにということで、こちらでも紹介してみました。はい。次ですね、このパスワードのハッシュ化アルゴリズムが変更されたというのですけども、これ、要は、北島さん、このハッシュ化アルゴリズムっていうのは、まあ、パスワードを、例えば、1234っていうパスワードをアカウントに設定したとして、まあ、ダメなんですけど、簡単にね、説明しやすく。1234という数字をパスワードを、設定しました。けど、データベースに、その、英数字をそのままデータベースに保存してしまうと、データベースがハッキングされたときにすぐに分かっちゃうと。ですので、そういうことが起きないために、1234という数字を、まあ、分かりにくくするための処理がハッシュ化っていうことですかね、簡単に言うと。
うん。
うん。で、今まで、ハッシュ化されていたんですけども、その方法が 6.8 から変わったと。うん。いうことがありました。で、まあ、SNS とかでね、もうすでに、見てみれる方もいるとは思うんで、たくさんの方が同じように、ポストをされているので、見たことあると思うんですけども、一つこの、デメリットというか、問題点というかね、特定の、状況での問題が発生することがあって、でどういうことかというと、ワードプレス 6.8 にアップデートしました。けど、何かちょっと、例えばね、テーマがまだ対応してなかったとか、このプラグインが全然対応してなかった。で、なんか変なエラーが出るとかね、おかしなことが起きるってことが、発生したとします。そうした場合に、まあ、いつ対応されるかわからないので、まあ、問題解決の方法としては、一回 6.7 系に戻すしかないなという判断をする場合も、まあ、割にあるんですね。まあ、本当は確認してからやった方がいいんですけど。で、6.8 に1回したんだけど、6.7 に戻した場合に、ハッシュ化のアルゴリズムが変更になった、対応された後に、6.7 に戻すってことになるので、同じようにパスワードを入れても、ハッシュ化されたものとこうシンクしなくなっちゃうんですね。ですので、同じ、例えばさっきの例で言うと、1234っていうパスワードを入れたとしても、ログインできませんって出る。ということが起こり得るということです。ですので、そういった場合にはどうしたらいいかというと、パスワードの再発行をすると。
うん。
そうすると、おそらく、登録しているメールアドレスに、まあ、リンクが飛んで、そこからアクセスすると、パスワードを再設定するというアクションが踏めるので、それをすることで、パスワード変更ができて、ハッシュ化アルゴリズムを 6.7 のものでまた作ることができると思いますので、それで対処するということが必要になると。そこがよく SNS とかでね、研究されているところだと思いますので、まあでもダウンロードグレードする人もまあたまに見えますよね。ちょっと何か問題が起きると
。そうですね。うん、僕は スノーモンキーのサイトを、マイナーアップデートだけにしてなかったんですよ、自動更新を。メジャーアップデートもやるっていう設定にうっかりしてしまってて、朝起きたら 6.8 になってたんですよ。で、サポートフォーラムに BB プレスっていうプラグイン使ってるんですけど、それが 6.8 対応が、なんか、いまいちな感じだって、サポートフォーラムのトピックを見たときに返信は見れるけど、トピックの内容が見れないみたいな状態になっちゃってたんですよね。で、これ 6.8 になったからだと思って、6.7 に戻そうと思ったんですけど、その今の言ってたこの話の、ログインできなくなる問題があるから、ユーザー、ログインできなくなったら困るじゃないですか。なんでって多分バーでメール来ちゃったりとかあり得るんで。だからちょっと戻すってことができなくて、BB プレスのコードを見まくってなんとか対処しました。
あ、そういう経緯があるんですね。
はい。
あ、なるほど。結構そしたら、こちらの問題に、ちょっと深めに 影響を受けた感じはありますね。
そうですね。でもその 6.8 にアップデートしたタイミングで全部書き換わるではないと思うんですよ。多分大変だから、それって。だからなんかログインのタイミングとか、なんか、なんかのタイミングだと思うんですけど、ちょっとログインできなくなったっていうのは結構言われそうだなと思って。
まあでも確かにそうですね。一括で変わるかどうかちょっとさておき、ログインのタイミングで再発注されるとなると、でも、おそらく、アップデート作業しているのは管理者権限っていうのは人が何かやってると思う。その人は絶対に多分、そのタイミングで発出されちゃうと思うんですよね。なんか、のような気がするので。まあ、この 6.8、6.7、6.8、ここら辺をまたぐときにはそういうことがあるみたいだな、みたいなことをね、ちょっと知っておくと。まあ、バージョンをまたいでのアップデートをする方も、まあ、見えるとは思います、
ね。そうですね。
ちょっと知っておくといいかなというふうに思います。はい。次ですけども、テンプレートの表示というものが、表示にも追加されたと、ちょっとまあ、言葉だけでは全く意味がわからないんですけども、これ実際に見てみようと思いますけど、これは 6.8 の中の、まあ、ハローワールドの投稿の、ブロックテーマに切り替えます。TT5 に切り替えました。で、ハローワールドにいました。で、これまではですね、この投稿ブロック、ブロックの方じゃなくて、投稿、タブですね。投稿タブの方で、テンプレートを見るとですね、ここにテンプレート表示というメニューが、6.7、6.6 ぐらいで追加されたのかな、ちょっと記憶が曖昧ですけども、最近追加されたものではあるんですけども、こちらにこういうメニューが、表示されます。これは、クラシックテーマでは出てこないですね。
出ないです。
ブロックテーマだけですね。で、こちらをポチッとしますと、この例えば投稿の詳細というテンプレートを、採用したようなこの見た目で確認をすることができるという機能なんですね。で、まあ、これまでここにあったんですけど、この同じ機能がですね、ここの表示という、例えばこれまでだとこのモバイルで見るときとか、ね、タブレットとか、こういった切り替える機能があって、実際のプレビューを見るという機能があった、この間にですね、テンプレートを表示と。
プレビューしな、押さなくてよくなりますね。
ここでね、とりあえず見といて、で、もう実際の表示はこっちで見るみたいなね。いう、ステップが踏めるようになったということなのかなと思います。で、こう、テンプレート、こう、例えばですね、これタイトルを、こうした場合に、どうなるんですかね。こう変わるんですね。ね。タイトルもこうやって変わるんですけど、さっきちょっと話してたのはですね、これで、例えば、テンプレートの方からタイトルタグがなくなったらどうなるのか、という話をちょっと収録前にしてたんですね。ちょっと実際にやってみようかと思いますけども。これでテンプレートですね、個別投稿ですね、さっき使ってた。ここの、タイトルブロックを削除します。で削除した場合に、どうなるかなんですけども、ヘローワールドです。するとですね、ほら、こういう形で、ちゃんと、タイトルが表示されない形にちゃんとテンプレートがこう変更にも対応しているというのが、これで今見て取れたと思います。まあ、逆にこの、このテンプレートを表示した状態では、タイトルがね、今変更できなくなったっていうことはあるんですけど、そういう場合は、まあ、タイトルタグがない場合には、こちらをですね、表示をオフにすると、実際こちらで、変更することができるということができるので、はい。まあ、こういった形で、最新のテンプレートをしっかりと、反映してくれるということがまあ分かるかと思います。こちらはですね、結構ブロックテーマを、 使い込んでいったりするとですね、実際の表示を見る前にっていうことが、まあ、やりやすくなると思いますので、はい、ぜひこちらも覚えておくといいかなと思います。はい、ちょっとこの、ボタンはちょっとリスト、テンプレートとリセットしていきましょう。はい。これで次はですね、スターターパターンの表示が選択できるようになったというのがあるんですけども、どういったことかと言いますと、こちら。固定ページ。まあ、例えばですね、固定ページでいきましょう。固定ページを追加という形を取ると、これは2025が用意をしている、その固定ページに使える、スターターパターンですね。最初の初期パターンというのを選べるという画面があるんですね。こうやってずらーっといろんなパターンがあるんですけども。で、今回この右下にですね、このスターターパターンを表示というのに今トグルがオンになってるんですけども、こちらをオフにすることで、もう毎回毎回これ出てくるのちょっとね、面倒なので、もう表示させなくてもいいよっていうことで、こうオフすることができる機能がついたと。そして、まあそれオフにして、出てこなくなった場合にもですね、こちらのインサーターからパターン行くと、このパターンカテゴリーの一つにスターターコンテンツというものが追加されて、そこで、まあ、モーダルで見れてたものが見れるようになってるよというような形が変更になってました。
うん、
これは確かにね、毎回出てくるとちょっとしんどっていう人いますね、多分ね。
結構、うん、はい。ユニトンとかもページパターンがむっちゃあるので、スターターパターン。うんうん、だから、うんうん、ロードにすごい時間かかるときあるんですよ。
ああ、
はい。うん。だから使わない人もオフにした方が便利ですね。
一通りね、例えば初期のコンテンツを作ってしまったら、まあなくてもいいかってなる場合もあると思うので、で、そういった場合オフにしてしまって、こっちのパターンからアクセスするというのも一つだし、まあユニットの場合だったら、あれか、パターンのコピー機能がね、ウェブサイトの方にあるので、もうそっちで、
そうですね、
そこからコピーして持っていく方が、量があるんでね、ここだけでは逆に見にくいっていう場合もあるかもしれないんでね。うん、そういった使い分けが、できるようになるかなと思います。で、これ一つ思ったんですけど、これオフにした場合って、どこでオンにできるんですか
ね。あ、そこに。あ、もうすぐ上。はい、そこです。あ、二つ下。
あ、これか。
そこ。
あ、ここでも、管理できるようになったということですね。はいはい。抜かりないですね。はい。ちゃんと、モーダルの方の右下でオフにしてしまっても、また出したいって思ったときには、この右上の、メニューから設定に行くと、一般の中に、スターターパターンの表示。こちらでもコントロールすることができるということですね。なかなか、そうか。考えられた。こういうアイデアがあるんですね。うん。はい、次ですね。じゃあ、追加 CSS 入力エリアが変更になったっていうのがあるんですけど、これ結構ですね、ちょっと、動作にこう、ちょっと違いがあったりして、ちょっと改めてお伝えしたいんですけど、これどっかかな。まあ、ちなみに、ここもちょっと一緒に行きます
そう
か
で
ね。
すね。
このですね、これまでこのスタイルというものを、これ例えばちょっと、これ今6.7にしてあるんで、こちら今6.7です。タイトルで、ね、6.7です、これね。はい、ちょっと文字の色変えておきましょう。はい、今これ6.7なんですけど、こちらで今、サイトエディターで、ブログフォームのテンプレートをちょっと英語版ですけど、表示してます。で、その場合に、これ、今、6.7方のスタイルをクリックすると、こういった形で、グローバルの、スタイルが、 こう、変更してプレビューできるようになっているというのが 6.7 のまでの仕様だったんですね。で、今度、こちら今 6.8 の方に戻ってきたんですけど、そちらはですね、このスタイルを押すと、右側に、このペコッという、このスタイルの、パネルが出てきます。で、これ 6.7 の時に、これはどこにあったのかというと、ここですね。右上のスタイルというところを押すと、まあ、先ほど見てもらったような同じものが、ここでピッと見れたんですけども。6.8 では、こちらのサイトエディターの中のこのスタイルを押すと、まずこちらの、ものが見れるようになって、そこから、例えばスタイル一覧に行くと、グローバルスタイルが選べる。いうような形で、ちょっとグローバルスタイルの一覧の扱いは一個深くなったような形ではあるんですけども、なかなかね、この、ここの存在って、本当このなんていうかな、ブロックテーマとかサイトエディターを学ばおうって思わないと、なかなかこう探索いかないようなものだったりするんですよ。うん。目につきにくいところもあるので。こっちはね、ブロックエディター使ってればよく使うんですけど、こうなんかあえてここまでいかないっていう方も多いと思います。なので、まあ、同じようにアクセスできたものが、こちらのナビゲーションの方からもアクセスできるようになったというのが変更点の一つ。と。そこでですね、今、これ皆さん見ておいていただきたいのが、スタイルの中にはこういう一覧があって、一番下ブロック。まあブロックっていうのは、まあブロックのそれぞれ一覧、これはスタイルが見れるんですけど、なんですけど、これよく覚えておいてくださいね。で、ちょっとこちらから追加の CSS。でこれまでは追加の CSS 書くときには、スタイルの、パネルを出して、この3点メニューから追加 CSS とやると、こう書けたわけですね。で、こんな感じで CSS を書きました。で、これまず一旦保存をします。まあ、こういった形で、固テーマとかプラグインではなくて、まあ、ライトな、ボリュームの CSS であれば、ここにパッと書いて使うことができるんですけども、今こちら保存をしました。保存をして、こっちに振るとですね、この下に追加 CSS というものが追加されました。このメニューがね、さっきはブロックだけだった、ね、までだったんですけど、追加 CSS も出るようになったと。で、これは要するにどういうことかというと、これまで CSS を追加 CSS で書いていた人は自動的にここピョコッと出てくるってことになるんですよね。うん。だけど、これまで書いてない人、もしくは、もう WordPress 立ち上げたばっかで、ブロックテーマで作るっていう方は、追加 CSS のメニューがここには最初からない状態になると。
うん。
とても分かりにくい。
そうですね。
ですので、一回書くと、ここからアクセスできるようにはなるんですけど、一回も書かずにだと、ここに出てこないっていう状態になるので、一番最初は絶対にここから行かないといけなくなるというような、ことになります、うん。ちょっとこれはですね、ぜひ覚えておいて。いただきたいですし。
あんまり書いてほしくないみたいなのがあるんですかね。
ね、ちょっとその意図を、なんか想像してしまうんですけどね。だから CSS でやらずに、あのね、ブロックのそれぞれの設定の範囲でやってくれみたいなところがあるのかもしれないです。と、なんか想像しちゃう UI 変更ですよね。まあ確かにその変なゴリゴリな書き方をされてね、この設定の方が生きないとかいう書き方をされると、まあ、それを分からずにやっちゃうとね、ユーザーの方が。結局その問題を発見できなくなったりして。 ね、何かうまくいかない問題が発見できなくなったりしてっていうことにもつながりかねないので、まあ、そういう動きが考え方としてはなくても、あってもね、まあ、わからなくはないんですけど、さあ、どうでしょうかね、これはね。うん。まあ、ちょっとここら辺の、いわゆる変更になったので、覚えておいてもらうといいかなと思います。はい。ちょっと一回スタイルをこれで変更しておきましょう。はい。次ですね。じゃあ、ブロック削除のショートカットが変更になったというのがあるんですけども、これ、北島さん、これ上でブロック削除するときって、北島さんは、ショートカット使ってましたか？
いや、僕はショートカットを全く使ってないです。
うん。僕もです。
貼り付ける。
ああ、コピーは使う？使いますか？
はい。
うん、まあ、これですね。僕もよく使うのっていうと、このブロックの前に挿入するとか、このブロックの後に挿入するとかは、まあ、使うかな。うん。ぐらいだったんですけど、まだもうこうね、例えばこれ太文字にするとか、コマンド P とかね。まあそういうのはまあ使いますけど、このブロックをですね、削除する、ショートカットが、これまでちょっとどうだったのかな？どういうショートカットだったのかな？ああ、なんかこう、なんかちょっと。
オプション、コントロール、オプション、Z。
コントロール？これ何ですか？
オプションじゃないですか、これ。オプション。
オプション？コントロールオプション Z でいける？あ、本当だ。あ、使いにくいですね。
何も。
うん。
覚えきれない。
はい。それが、まあ、これ Mac の方だと、コマンドシフトバックスペース。まあ、デリートとかですかね。うん。で、できるようになったと。まあ、Windows だと、シフトコントロールになるのかなという気がしますけども、一回確認してみてほしいですけども。なので、まあ、普通に、のコマンドシフトバックスペースとかで消えるので、まあ、楽ですね。はい。うん。楽に、使えるようになったかな、というのは感じます、ね。うん。ちょっとぜひね。ショートカット、ちなみにこう、キーボードショートカット、こちらで見ることができるので、こういったところで見てもらうと、まあ、いろんなショートカット、他にもたくさんあるので、こうブロックエディターでね、ゴリゴリと、書いていきたいという方は、ここら辺をいろいろ試しながらやっていくと、作業効率化にもつながるかなと思いますので、ね。いろいろまあこちらもし興味があったら見てもらうといいかなと思いますが。はい。今回ですね、こういった、ブロックの、削除のショートカット、こちらが変更になったというのが一つ、お知らせとしてあります。はい。それではですね、次に、この画像ブロックに、アイキャッチ画像として設定メニューが追加された。というのがあるんですけど、ちょっと画像ですね。画像を入れましょう。はい。今ちょっと投稿に勝手に画像を入れたんですけど、これも画像ブロックですね。でこちらの3点メニューから行くと、アイキャッチ画像として設定という、こちらのメニューが増えたということですね。今、現状はアイキャッチ画像はここ設定されていないという状態なので、それを設定してみました。ちょっとまあ、左下にメッセージが出て、で、こちらに今設定されているという状態ですね。うん、で、まあ、記事をバーって書いていって、ああ、やっぱりちょっとアイキャッチ画像はこれにしたいな。さっき設定したけど、ってなった場合に、もう一回こっちでアイキャッチ画像として設定を押すとですね、こちらパッと切り替わるというような形になって、まあ、常にこの一番最後の作業がこちらに反映されるというような形になるという機能が追加されたので、まあ、ブログの記事とかを書いてて、 まあ、単純にここでね、設定するっていう、これまでの方法でも全然問題ないと思うんですが、記事を書いてて、まあ、これだなっていう時には、ここでパッパとできるというのは一つ、まあ、ちょっとした、体験向上なのかなという気がします。まあ、知っておくとね、また便利に使える時があるかもしれません。ぜひ試してみてもらうといいかなと思います。はい。こちら最後にですね、クエリーループブロックの先頭固定表示設定された投稿を表示させる選択肢が追加されたと。もう一体何のことか、この文章ではわからないんですけども。ちょっと、実際見てみましょうかね。で、こちら今、6.7 の方ですね。で、6.7 の方の、これ今、ブロックホームテンプレートなんですけども、そこにこのクエリーループブロックというのがですね、これまだ投稿の一覧を出力してくれるブロックなんですけど、こちらのブロック、今これちょっとデフォルトになってて、まあ、テンプレートが、テンプレートで必要なものを自動的に出してもらえるみたいな設定になっているんですけど、こちらちょっとカスタムにしますと。自分でカスタムにするとですね、先頭固定表示というのはこのスティッキーポストっていう、まあ、英語の方では言われます。で、ここで、インクルード。これは含むっていう意味ですね。で、これは、まあ、含まないっていう意味なので、除外とか。で、オンリーというのは、まあ、限定とか、それだけとか、そういう意味。この3つの選択肢が、6.7 ではあるんですけども、じゃあ 6.8 では実際どうなのかというのをちょっと見てみましょう。ブログホームテンプレートに行きます。と、同じように、クエリーループブロックに行きます。でこちらカスタムにすると、まあ、こちら含める、インクルードですね。デフォルトでこうなってますが、あとはこちら無視する。除外するはまあエクスクルードですね。で、限定というのが、さっきのオンリーだと思うので、この無視するというものが追加されたということになります。で、無視するってどういうことかなというふうにちょっと考えると、先頭固定表示というのは、すごい例えば昔の記事であっても、常に一番最初に表示したいときに、まあ、機能させるんですね。うん、古くなっていっても、一番最初に表示させたいという機能。X とかでもありますよね。この固定ポストみたいなね。機能があったり、ああいうような感じですね。昔のポストでも一番上にプロフィールで出しておきたいみたいな。インスタグラムとかでも同じようなものがあると思うんですけども。ですので、時系列としては古いものになっていくんですね。更新を重ねていく。
うん
うん、で、だから、先頭固定表示機能で上に出すんですけども、それを無視するっていうことなので、この先頭固定表示機能を無視する。なので同じような昔の投稿されたままの時系列のところに表示されるだけということになるのかなと思います。うん、でこれがですね、6.8 からクエリループブロックの先頭固定表示の投稿の選択肢として用意されたというところがありますね。で、ですね、ちょっとまあ、あえてこういく言いますと、これ例えばですね、スターター、TT5 で持ってるスターターコンテンツ。TT4 じゃなかったかな ?TT4 かな ?TT4 にはね、こう、投稿をかなり入り混じったですね。この、レイアウトをするものがあってですね。で、そういった、要は、左上は、一つ目のポストだけ。左下は、二つ目から三つ目までとか。で右上は、4から5までとか。いろんな、この、こう入り混じった、クエリループブロックを何個か使ってですね、レイアウトするというパターンが稀にあったんですけど、そういったものを使う場合に選択固定表示をオフにすることで完全にこの時系列の流れのレイアウトを組むことができると。そういうことにもまあ使えるようになるということなのかなとちょっと思いました。はい。 ですので、まあ、これはなかなかちょっと使いこなすところがあまりないかもしれないんですけども、まあ、可能性としてはね、広がったというふうに解釈できるかなと思いますので、はい、知っておくと良いかなと思います。
うん。
はい。ざっと来ましたけども、北島さん、こう、なんか、これも、これ以外でもいいんですけども、こうちょっと、6.8 対応とかをしていてですね、気になった印象的なこととかあったりしますか？
そうですね。まあ、コードの部分は、まあ、前回の配信でもお話しして、その変更入れる作業は随分時間かかったんですけど、まあ、他は今回は、言っても大きい変更があんまりなかったので、まあ、普通に使う分にはあまり気づかない。変わってないと思うことの方が多いかなとは、まあ、思いますね。
あとは、まあ、この6.8の内容には関係ないんですけども、まあ、6.8からですね、とりあえずその、もろもろの、まあ、いろんなアクションが終わるまでは、メジャーリリースが年に1回になるということが、まあ、ほぼ確定しましたと。ですので、例えば、まあ、僕、まあ、よしあしなんですけど、僕の中では例えば、さっき出てきた、この追加 CSS の入力エリア、入力してあったら出るけど出ない。でも、これが、何か議論がされたとして、変更されるのって、多分次のメジャーリリースなんですよね。多分これ、マイナーで来ないでしょ、多分これ。来るのかな、こういうのって。
どうなんでしょうね。
だから、そういうのが、これまでの感覚だとマイナーで来ないじゃないですか、こういうのって。
まあ、見た目にはあまり影響しないものが多いですね。バグ修正とか。
よっぽど重大なものじゃなければだと思うんで。となると、こういったものでも何かディスカッションがパッと起きて、やっぱこうした方がいいよね、なった場合でも、それがやっぱ1年後の反映にしかならないってなるっていうのは、まあ、デメリットの方で考えれるかなという思うところは、まあ、ありますね、としては。だそういう意味では、改善が早いサイクルで進んでいたこれまでと、やっぱちょっと感覚がちょっと変わってくるので、そういったところは、ちょっとね、どういった影響が出てくるのかなというのは、まあ、長いスパンで見ていく必要があるのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、にはなるとこですね。まあ、ただ、こういったちょっと細かな、ものであったり、まあ、さっき、ちょっと北島さんからもお話があったんですけど、BB プレスの変更の、ちょっと、直さなきゃいけなかったところというのも、実際、すごい、今回の変更の中身に含まれてたけども、あまりその取り出されてる内容ではなかったポイントだったってことですよね。
だと思いますね。
なので、まあ、そういった細かなものもまあいろいろあったりもするというまあ変更ですので。まあ実際にその皆さん、まあ、こういった見えやすいところでね、今紹介をしていますけども、まあ、実際にアップデートしてみて、また気づいたところもあるかと思いますので、ぜひいろいろとですね、深掘りしながら。またワードプレス6.8を触ってもらえるといいかなと思います。それではですね、国内ワードプレスミートアップ、あ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、国内ワードプレスイベント開催情報の、お知らせになります。ざっと、こう出してます。多いですね、何かね。ちょっと。少しちょっ
一
と、
時期少なかったですもんね。
ちょっと終わってしまった、この札幌の方はですね、ちょっと終わってしまったので、割愛をしますが、ここから行きましょうかね。4月の19日、10時30分からオンラインですね、福井ワードプレスミートアップの39回目、ワードプレス6.8のここが気になる、みんなで話そう、情報交換の会というのがオンラインで開催されるので、どこからでもね、参加していただけるかなと思います。 東京ワードプレスミートアップで、フォトウォークイン、これ高尾山でいいんですかね、若葉祭り。ね、多分みんなで集まって、まあ、写真を撮りに行くというイベントがあります。最近ちょっとなかったけど、こういうのはやっぱいいですよね。ちょっと、このパソコンから離れてワードプレスともつながるっていうのは面白いですね。うん。鹿児島ワードプレスミートアップが4月の19日13時30分から開催されます。ゆるやかな合同ウェブ勉強会2025ということで。これは、他の勉強会と合同のイベントだったかなと思います。うん。こちら対面で開催されます。で、同じく4月の19日14時から、関西ワードプレスミートアップの、神戸、アット神戸ですね。AI を使ってプログインを作ってみたという、ついて話し合う会、会が開催されます。4月22日19時より、愛知ワードプレスミートアップでワードプレスを勉強会&お悩み相談会アット名古屋オースが開催されます。また、4月23日13時30分より、対面オンライン同時開催で、富山ワードプレスミートアップ勉強会74回目が開催されます。4月の25日19時より、関西ワードプレスミートアップアット大阪、初心者向け黙々会&情報交換会、17回目ですね。こちらが開催されます。次、4月の27日、13時30分より、千葉ワードプレスミートアップ、何でも相談会で、疑問質問を解決しよう、25年4月の会が開催されます。はい、また4月の、27日14時より、これ、会の国と呼んだらいいんですかね。うん、会の国、黙々会合同開催。春の LT 大会、こちら山梨ワードプレスミートアップと、まあ、合同イベントですかね、が開催されます。うん、ですね、5月に入ると、まあ5月3日14時から、神奈川ワードプレスミートアップの、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う横浜ワードプレスミートアップ交流会30回目、こちらが開催されるというような感じですかね。はい、ちなみに次、岐阜もですね、5月の3日、13時からというふうになっております。まだ内容は決めておりませんが、2ヶ月ですね、ちょっと黙々相談会をやってしまったので、もう3ヶ月はちょっとあかんかなということで、何かしらと考えたなというふうに思っとるところでございます。はい、北山さん、こうざっと来ましたけども、何か気になるものありましたか？
今月、黙々多い感じしますね、なんか。
そうですね。黙々会多いですね。結構、それこそその、ワードプレスのメジャーアップデートが、年に一になると、この大きなトピックスが、やっぱなくなるんですよね。
確かに、そうですね。あれというか、普通に FWP の配信、やばいですね。
やばいですね。あ、そうで考えてなかったな。やばいですね。いや、本当にやばいですね。月。
ネタ的な、はい。ね、あれかな、ストックが。
もう、ないですよね。収録もそれこそ、なんか月1ぐらいに しないと、ぐらいのネタですね。この前、こういう波が多いですもんね。やっぱ、アップデートにのタイミングでね。
はい。
いや、ちょっとそこかね、どう
まあ、なんちょっと、まあ、やってみたいことをやるとか、ちょっと、いろんなバリエーション増やしていかないと。
そうですね。
うん、行き詰まりそうですね。
そうですね。はい。ちょっとそこは、ちょっと相談していかないといかんところですね。うん。やっぱまあ、この、対面のね、イベントも、は、その、メジャーアップデートの回数に限らずですね、関係なく、まあ、定期的に開催されているところがほとんどですので、はい、お近くの方はですね、ぜひ遊びに行ってもらえるといいかなと思いますし、11月にはですね、こちらワードキャンプ関西、こちらが、まあ、開催されますと。はい。で、 今ですね、こちら実行委員って言って、まあ、このイベントをですね、支える、まあ、ボランティアの皆さんを募集しておりますと。はい。いうことです。で、応募については、まあ、こういった同意書をですね、同意の上、応募フォームから、申し込みくださいとなるので、まあ、こちらを読んでもらって、まあ、100% GPL っていうものの理解がね、必要になってくるので、まあ、こういったドキュメントも参考にしながら、ぜひ興味のある方はですね、こちらのフォームから、参加してもらえると、参加も、まあ、応募してもらえるといいかなと思います。まあ、ただ、応募したら絶対に、なれるかというと、まあ、そうではない可能性もあるので、そこはちょっと保証はできないんですけども、ぜひ、こういったワードプレスイベントをですね、一緒に作っていきたいなと思って、見える方はですね、ぜひチャレンジしてもらえるといいと思いますし、はい。なかなか、学びの多い形になるかと。あと、イベントに裏から支える、入れるとね、なかなか見た目も、見た感じもね、感想もまた変わってくると思います、ね。
は
い、ぜひ、興味のある方ね、チャレンジしてもらえるといいかなと思います。はい。はい、それでは。収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあまだ 6.8 対応もだいたいやりはしたんですけど、なんかまだまだごまごまありそうな気がちょっとしました。なんか画面見てたら、
まあ、そういうところはですね、まあ、あれですかね、マイナーアップデートでちょっと対応していくとか、
はい、まあ、しばらく続くかなって
ありますかね。はい。まあそうですね。まあ 6.8 を僕もちょっとざっと見て、ね、目に留まりそうなところをちょっと見ていったんですけど、まあちょっと自分が出しているその講座とかね、まあ、どういった形で取り直すのか、なんかちょっと追加の説明だけで、終わらすのか、ちょっと悩ましいところではあるんですけども、まあ見た目がね、結構変わっているところあるにせよ、そんなに変わってないとも言えるんで、なんか難しいところ、ね。そこはちょっと悩ましいなと、今喋りながらですね、思っておりました。ちょっとまた検討したいなと思います。はい。それではですね、ちょっと我々もそう、さっき北川さん言われて気づいたんですけど、本当、どういった内容ですね、今後、メジャーアップデートが少なくなったところで、どういった内容ですね、お知らせしていくか。確実に分かることは、こうネタに困ることは見えておりますので、はい。ぜひ皆様からのお便りでですね、はい。こういったのを見たいな、聞きたいなというのがあるとですね、ぜひ参考にできると思います。いろんな形でお寄せいただけると嬉しいなと思います。今回のフック WP、いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では、皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X で、ハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回の FWP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。